こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。技術は元ハッカーとして知られるケビン・ミトニックが、情報セキュリティにおける人間的要因を中心に論じたノンフィクション系のセキュリティ書である。現地は The Art of Deception として知られ、技術的な侵入手法よりも成りすまし、信頼の悪用、電話や対面での情報聞き出しといったソーシャルエンジニアリングを主題にしている。本書の目的は、攻撃者が高度なプログラムを書かなくても組織内の人の善意、思い込み、手続きの甘さを利用すれば機密情報へ接近できることを示す点にある。多くの章は攻撃の真道を具体的に描き、その後に防御上の教訓を整理する構成をとる。したがって本書はハッキング技術の手引きというより、企業がセキュリティ教育、本人確認、情報取扱いルールを見直すための警告書として読むべき作品である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、最大の脆弱性をシステムではなく人間の判断に置く視点、本書の中心的な意義は、セキュリティの失敗をファイアウォールや暗号化の不足だけで説明しない点にある。ミトニックは、攻撃者が技術的な壁を正面から突破する代わりに、従業員の親切心、権威への服従、業務を止めたくない心理を利用することを繰り返し示す。これは強固なネットワーク機器を導入していても、社員が電話でパスワード再設定情報を渡したり、社内用語を不用意に漏らしたりすれば、防御全体が迂回されるという発想である。重要なのは、人間を愚かだと非難することではなく、通常の仕事では望ましい協力性や迅速な対応が攻撃状況では弱点に変わると理解することである。この視点により、セキュリティは専門部署だけの課題ではなく、受付総務、ヘルプデスク、営業、管理職を含む全組織的な行動設計の問題として位置づけられる。次に、なりすましと口実作りが信頼を段階的に形成する仕組み。本書で扱われる代表的な技法は、攻撃者がもっともらしい身分や要件を作り、相手が疑いにくい状況を設計することである。単に嘘をつくのではなく、社内の部署名、担当者名、業務上の締め切り、専門用語などを組み合わせ、相手に自分は内部事情を知っている人物だと思わせる点が特徴である。例えば、上司や取引先、保守担当者、ヘルプデスクの関係者を装う攻撃は、相手に確認よりも対応を優先させやすい。ここで働くのは、権威、緊急性、親密さ、責任感といった心理的圧力である。本書の価値は、ソーシャルエンジニアリングを特殊な話術として神秘化せず、相手の業務文脈に自然に入り込む準備と段取りとして説明する点にある。攻撃は一度の会話だけで完結するとは限らず、小さな信用を積み上げて、より重要な情報へ近づく過程として理解される。さらに、小さな情報の断片が重大な侵入経路へ変わる連鎖性。本書が強調するもう一つの重要点は、単独では無害に見える情報が組み合わされることで攻撃に使える資源になるということである。従業員の内線番号、組織図、出張予定、使用しているシステム名、取引先名、慣例的な申請手順などは、それ自体が直ちに機密情報とは見なされない場合が多い。しかし、攻撃者はこうした断片を集めることで、次の相手に対してより信頼性の高い口実を作れる。つまり、情報漏洩は完成された機密文書が盗まれた時だけに起こるのではなく、日常的な会話や公開情報の積み重ねから始まる。本書はこの連鎖性を通じて、情報分類の考え方を読者に促す。守るべきものはパスワードや顧客データだけではなく、認証に使われる周辺情報、内部手続き、誰が何を承認できるかという運用知識も含まれる。これにより、セキュリティ対策は秘密情報の保管だけでなく、組織情報の露出管理へ広がる。そして、本人確認を例外なく実施する手続きの重要性。本書の防御策として特に実務的なのが、本人確認を徹底するという原則である。攻撃者はしばしば相手が確認を省略する瞬間を狙う。急いでいる、相手が権威者らしい、以前にも似た依頼があった、断ると業務に支障が出そうだという状況では、確認手続きが形式化しやすい。ミトニックの議論では、信頼は印象ではなく、検証によって成立させるべきものとされる。例えば、依頼者が名乗った連絡先へそのまま折り返すのではなく、社内で登録された番号や既存の公式経路を使うこと、権限のある依頼家を別担当者に確認すること、機密情報の提供に複数段階の承認を設けることが重要になる。この考え方は、従業員個人の注意力だけに依存しない点で実用的である。確認を失礼な行為ではなく、業務上の標準手順として制度化すれば、社員は不審な依頼を拒む心理的負担を減らせる。最後に、セキュリティ教育を知識伝達ではなく、行動習慣にする必要性。本書は、脅威を知っていることと、実際の場面で安全に行動できることの違いを浮き彫りにする。従業員がソーシャルエンジニアリング、 という言葉を理解していても、日々の業務の中で忙しさや対人関係の圧力にさらされればルールを省略する可能性がある。そのため、効果的な教育は単発の講義や規定の配布だけでは不十分であり、具体的な場面を想定した訓練、報告しやすい窓口、疑わしい依頼を共有する仕組みと結びつく必要がある。本書の特徴は、攻撃の手口を紹介するだけでなく、組織がどのような文化を持てば被害を減らせるかに踏み込む点である。失敗した従業員を罰するだけの文化では問題が隠され、攻撃の早期発見が難しくなる。むしろ、不審な接触を報告した人を評価し、確認に時間をかけることを正当な業務として扱う文化が、防御の継続性を高める。結論として、技術は情報セキュリティ担当者、システム管理者、ヘルプデスク、総務や人事を含む管理部門、さらに機密情報を扱う全てのビジネスパーソンに向いた本である。技術的な脆弱性診断の詳細を学ぶ本ではなく、攻撃者がどのように人間関係と業務手続きを利用するかを理解するための本として価値がある。実務上の利点は、本人確認、権限管理、情報分類、教育訓練、通報体制を見直す、具体的な視点を得られることにある。知的な面では、セキュリティを機械対機械の問題ではなく、人の信頼形成と組織運用の問題として捉え直せる。類書の中には、技術解説に重点を置くものや、心理操作を一般論として扱うものが多いが、本書は元ハッカーとして著者が知られている背景と、企業内で起こり得る実務的な場面への焦点により、脅威の現実感が強い、刊行時期は古いものの成りすまし、権威の悪用、確認手続きの省略という問題は、現在のフィッシングやビジネスメール詐欺にも通じるため、セキュリティ意識向上の基礎文献としてなお有用である。ご支援いただける場合は、ケビン・ミトニック、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。